討論の広場、米原市議会だより、2020年10月28日第62号をお届けいたします。表紙の説明をします。今月の表紙はイングリッシュスピーキングソサイエティ、研ぎ澄ませ言葉の力です。高校生とコラボ、若い世代を含め多くの市民の皆さんに議会を身近に感じてもらうため、今号の表紙写真は米原高等学校 ESS 部にご協力いただきました。教育分野のノーベル賞ともいわれるグローバルティーチャー賞に選出された堀尾美雄先生を顧問として、インターネットを利用した国際交流や英語ディベート大会への出場などを通じて英語力を鍛えることのみならず、リサーチ、コミュニケーション、論理的思考など幅広い力を身につけることができる活動をされています。カラー写真が4枚掲載されています。米原高等学校 ESS 部の生徒の皆さんとベルギーオムニンドスクールとの手に汗を握るセッションの様子3枚とディスカッションの練習の様子1枚です。街のリアル、現実をあなたと共有、人口変動カウンター61号発行月、7月38,682人、62号発行月、10月38,614人、3ヶ月間で68人減少。表紙の説明を終わります。忙しいあなたへ、ほぼ5分でわかる9月定例会ハイライト。我が町のために、私は執行部にここが聞きたい一般質問。継承は省略します。1、新型コロナウイルス感染症の対応、通学路の安全対策について、ほか矢野国明、疾病史。2、事前復興計画の策定について、肺炎球菌ワクチン接種の補助、ほか堀江一蔵、11ページ。3、防災上重要な農業用ため池、米原市の農業の取り組みについて、ほか香取和幸、12ページ。4、大見地区の街路灯の維持管理、猿用大型檻の増設について、ほか山脇正隆、13ページ。5、市の道徳教育について、いわゆる LGBT 問題について、後藤秀樹、14ページ。6、柏原宿活性化プラント、空き家対策、庁舎移行に伴う重機備品類管理、山本克美、15ページ。7、総合的空き家対策事業について、田中真嗣、16ページ。8、SDGs の取り組みについて、通学路の安全について、ほか中川雅文、17ページ。9、米原市内の中山間地域の電源用水の取水の確保について、今中力松、18ページ。10、ICT 活用の市民サービス向上、市内における道路の安全対策、細野正幸、19ページ。11、上水道の優秀率について、上水道配管の更新について、ほか中川松尾、20ページ。本定例会では、新型コロナウイルス対策のため一般質問の時間を1人20分間とするよう申し合わせました。通常30分間。一般質問録画配信の QR コードが1から7、8から11、それぞれ表示されています。令和2年第3回定例会の会期は9月3日から9月30日までの28日間、公設の放課後児童クラブを新設する条例改正案について修正動議、22ページ。本会議で討論、賛成12人、反対5人の賛成多数で修正案を可決。新庁舎の市民交流エリア、駐車場の料金を定める条例改正を可決、5ページ。決算特別委員会、令和元年度一般会計、実質収支は約7億9000万円の黒字決算、 8ページ。人権擁護委員候補者4人の推薦を初日即決で全員を適任と議決。多様な性への配慮のため、印鑑登録証明書の性別表記をなくす条例改正を可決5ページ。クローズアップ討論黒党、令和元年度一般会計歳入歳出決算認定。賛否が分かれ、賛成16人、反対1人の賛成多数で認定、8ページ。認定に反対討論、山脇雅隆議員。第一に、実質収支比率は 6.3% で、不用額が多く、黒字分は住民生活のために使うべきである。第二に、補助金支出について精査が必要だ。特に、同和人権関係では、漫然と続けてはいけない。第三に、過大な工場誘致奨励金8,359万3,000円の無駄遣いである。雇用や法人税収入の面で費用対効果はなかったと思われる。認定に賛成討論、北村清隆議員。経常収支比率は 92.3% で、前年度に比べ悪化し、75% 以下が妥当とされている水準をはるかに超えました。他の指数も軒並み悪化し、憂慮に耐えません。しかし、国の財源措置の活用と、基金の取り崩しや、資債の繰り上げ償還などに支えられながらも、一般会計、特別会計の収支をいずれも黒字とした財政運営を評価し、原案に賛成します。衆参両院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官等に提出。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書、総員賛成で可決。議会が可決した主な補正予算、新庁舎の整備工事、新型コロナウイルス防止対策に約1億円を増額、5ページ。観光関連施設、指定管理の休業措置による減収対応に約1600万円を増額、7ページ。コロナ禍の安全な居場所づくりのため、都市公園の遊具更新に930万円を増額。私立保育所の ICT 導入支援等のため、補助金も約450万円増額、6ページ。地域包括ケアセンターいぶきの令和元年度の赤字補填に約1500万円を増額、6ページ。子どもケアサポート事業、学校休業等への対応のために約130万円を増額。統合庁舎完成記念式典開催業務に限度額200万円の債務負担、令和3年度まで。インフルエンザ予防接種、65歳以上等を無償とするため、2400万円を増額、7ページ。妊婦、中学3年生までの子どもも無償とするため、約3200万円を追加補正。議決結果一覧。第3回定例会、全員賛成で、原案の通り可決した案件。報告第5号、令和元年度健全化判断比率について。報告第6号、令和元年度資金不足比率について。報告第7号、専決処分の報告について。報告第8号、専決処分の報告について。報告第9号、専決処分の報告について。諮問第1号から4号、人権擁護委員候補者の推薦について、議決結果適任、同意第27号、米原市固定資産評価審査委員会委員の選任について、議決結果同意、次に認定可決された案件について、番号、件名、付託された委員会、議決結果の順に読みます。認定第2号令和元年度米原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について認定第3号令和元年度 米原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号令和元年度米原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号令和元年度米原市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第2号から5号は、決算委員会認定。議案第69号令和元年度米原市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について、議案第70号令和元年度米原市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について、議案第69号と70号は決算委員会可決認定。認定第6号令和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合一般会計歳入歳出決算認定について、認定第7号平成28年度水上財産区特別会計歳入歳出決算認定について、認定第8号令和元年度伊吹財産区特別会計歳入歳出決算認定について、認定第9号令和2年度伊吹財産区特別会計歳入歳出決算認定について、認定第6号から9号は決算委員会認定。議案第72号令和2年度米原市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号、議案第73号、令和2年度米原市介護保険事業特別会計補正予算第2号、議案第74号、令和2年度米原市下水道事業会計補正予算第2号、議案第72号から74号は予算委員会可決、議案第75号、米原市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について、議案第76号、米原市印鑑条例の一部を改正する条例について、議案第75号と76号は総務教育委員会可決、議案第77号、米原市立認定こども園条例の一部を改正する条例について、健康福祉委員会可決、議案第79号令和2年度米原市一般会計補正予算第7号予算委員会可決、議案第80号財産の取得について学習者用コンピューター機器、議案第81号財産の取得について学習者用コンピューター収納機器、議案第80号と81号は総務教育委員会可決、以上です。賛否が分かれた案件、先に会派の紹介をします。政策研究会米原、西堀、中川雅文、堀江、山本、吉田、創生クラブ、今中、沢井、中川松尾、北村、松宮、清風クラブ、磯貝、田中、矢野、津幡、新風クラブ、香取、後藤、向井派、細野、山脇。次に、議案、討論件数、採決結果の順にお知らせします。議案、認定第1号、令和元年度、米原市一般会計、歳入歳出、決算認定について、討論件数2、採決結果、認定、反対者は向井派山脇のみ。議案第71号令和2年度米原市一般会計補正予算第6号討論件数0、採決結果可決、反対者は創生クラブ松宮のみ。議案第78号米原市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例に対する修正案、討論件数3、採決結果可決、反対者は政策研究会米原、 西堀、中川正文、堀江、山本、向井派、山脇。なお、議長吉田は採決には加わりません。以上です。
報告します。総務教育常任委員会、予算常任委員会、総務教育分科会、委員長、分科会長、磯貝明、副委員長、副分科会長、山脇正隆、委員、矢野邦明、中川正文、堀江一蔵、北村清隆。各申請書から男女の性別欄がなくなっていくのか。補正予算、一般会計。問い、会計年度任用職員制度、非常勤職員が始まった。この制度により、昨年と比較した場合、どれくらい人件費の増額となるのか。答え、他の特別会計を含め、1.233 倍となります。問い、会計年度任用職員の退職手当組合負担金について、退職手当組合に加入できる職員の定義と退職金額はどれくらいか。答え、フルタイム勤務が6ヶ月を超える職員が加入対象で、任期満了などで退職された場合、換算表に基づき、正規職員と同じ上率をかけて支給されます。なお、1年以内で退職された場合は、その2分の1となります。問い、統合庁舎建設にかかる補正予算の中身はどのようなものか。答え、当初契約時からの物価スライド分を国土交通省通達に基づき算出したものと、地下掘削時に出てきた廃棄物の処理費用です。前原市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について、問い、統合庁舎コンベンションホールの使用について、選挙時の個人演説会に使用できるか。答え、統合庁舎は期日前投票所として活用されることが予測されますが、今後選挙管理委員会での議論を経て決まることになりますので、現在は未定です。地下掘削時に出てきた廃棄物の一部の写真と、統合庁舎コンベンションホールのイメージ図が掲載されています。前原市印鑑条例の一部を改正する条例について、問い、印鑑登録原票から性別欄をなくすということだが、他の類似書類も性別欄をなくされるのか。答え、法的に削除が不可能なものについては別として、性別欄が不要なものについては見直し、性別欄をなくす、もしくは自由記述にするなど、記載の仕方等を工夫をしていきます。問い、印鑑登録証明書の交付申請書及び印鑑登録原票から性別欄をなくすということは、当初から必要がないものだったのか。答え、この制度が始まってからかなりの年数を経ています。時代背景の変化とともに、さまざまな考え方が出てきているのも事実です。今回、性の多様性の問題等、現在の判断として必要性がないものと判断をし、性別欄の見直しを行うものです。採決結果。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は追加提案の財産の取得、学習者用コンピューター機器、財産の取得、学習者用コンピューター収納機器を含め、総員賛成により可決すべきものと決しました。写真が3枚あります。1枚目、学習者用コンピューター収納機器、充電保管庫。2枚目、伊吹山中学校の学習の様子。3枚目、市内小中学校に3255台導入された学習者用コンピューター機器の写真です。健康福祉常任委員会、予算常任委員会、健康福祉分科会、委員長、分科会長、香取和幸、副委員長、副分科会長、沢井明美、委員、後藤秀樹、中川松尾、 西堀美幸、山本克美。 ICT 化システム導入とインフルエンザ予防接種について、補正予算、一般会計、オンライン会議、ICT 関係について、問い、オンライン会議システムをどこに導入されるのか。答え、伊吹認定こども園、前原認定こども園、近江認定こども園内、および認定こども園長岡学園に隣接する地域子育て支援センターの4カ所に導入する予定です。問い、ICT 化のシステム導入の2つの園はどこか。答え、大原保育園と認定こども園チャイルドハウス近江です。障害者福祉費関係。問い、訪問入浴サービスの事務委託料の増額は何人ぐらい増えるのか。答え、ここ数年は一人でしたが、本年度はさらに一人の申請がありました。これ以外にも二人の方からこのサービスについて相談があり、本年度は最大四人の方が利用されます。特別会計、地域包括ケアセンター関係。問い、地域包括ケアセンターいぶきの近年の運営状況については、新型コロナウイルス感染症の影響があるのか。答え、新型コロナウイルス感染症の関係につきましては、運営会議を毎月行っており、その中で把握しています。3月はほぼ影響がないと聞いていますが、4月、5月はかなりの収益減があり、800万円の赤字があったという報告をいただいています。インフルエンザ関係。問い、前原市民が対象ということで支給補助されると思うが、施設入所されている方の対応は。答え、施設に入っておられる方につきましては、施設で一括して接種されているケースが多いという状況もありますが、前原市民ということであれば対象になります。問い、インフルエンザ予防接種の無料化についての周知は。答え、従来通りの周知に加え、高齢者の方、特に65歳以上の方に早めの接種を呼びかけることも、国、湖北医師会を通じて各医師から勧奨していただいています。漏れなく皆さんに知っていただけるような形で機会を見つけて周知をしていきます。条例関係、前原市放課後児童クラブ条例の一部改正について、問い、民設から公設にする民設のお帰りクラブがなくなり、同じ場所で市が委託事業として運営するということだが、同じ名前を使った経緯は。また、坂田児童クラブとお帰りクラブの定員は。答え、保護者の皆さんは近江公民館で開設しているクラブが、民設であれ、公設であれ、お帰りクラブという名称が定着しています。そのため、保護者や児童に混乱を招くことのないように、名称は変更なしとさせていただきます。また、定員ですが、お帰りクラブは年間50人、長期が20人の70人定員です。坂田児童クラブは、来年度年間70人、長期70人の140人です。問い、10月上旬の保護者説明会についての見解は、答え、過去には混乱を招いた経緯もありますので、丁寧な説明をさせていただきます。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。予算常任委員会、産業建設分科会、委員長、文化会長、細野正幸、副委員長、副文化会長、田中伸二、委員、吉田修一郎、今中力松、津端明、松宮信行。コロナ禍における観光3つの施設の指定管理料変更、補正予算、一般会計、指定管理3つの施設。問い、観光3つの施設、グリーンパーク3棟、鮫貝水の駅、近江母の里文化センターの指定管理料の変更は、 4月5月分を対象とするもので、6月から来年3月までの分は別途清算ということであるが、3つの施設ごとに実施するのか、いつごろどの時期にするのか。答え、今後どのような形でこの新型コロナウイルス感染症が影響していくのか想定しづらいところです。状況によりますが、4月5月のような一時休業を要請することもありえると考えますので、しっかりと見定めながら、最終的には指定管理期間が来年の3月末までとなっていますので、改めてその部分については検討しながら対応していきます。問い、来年の契約については現状の実績のままということであるが、ガイドラインでは3年間ぐらいの実績を見てということで、今年のようなレアケース分を含めて来年は見込まれるのか。答え、来年度1年間改めて公募をいたします。今現在市内で15の施設について公募の手続きが取られています。どの施設においても今回の公募にあたって指定管理料の積算は新型コロナウイルス感染症の影響がどの程度見込まれるのかは想定できませんので、想定しないまま積算をしています。問い、今回は4月5月限定だが、指定管理料の差額がそれぞれ出ている。1年を通しての見込み額も推計していると思われるが、金額は清算の時には変わる。執行部が推計額を掴んでいるのであれば報告いただきたい。答え、その部分については現在精査調査をしています。施設によって収益構造が違っていて、6月以降開業していますが、非常に影響を受けているところと受けていないところがあり、その辺も含めながら現在情報を収集している状況です。また数値がつかめ次第報告します。グリーンパーク3棟、鮫貝水の駅、近江母の里文化センター、3つの施設の写真があります。土地登記の問題。問い、道路と個人の土地の登記における問題について。答え、指導認定しているところの土地に個人の名義になっている部分があり、一方ここに隣接する個人の土地の中に前原市の土地があります。指導にある個人の土地と当該個人の土地の中にある前原市の土地を交換する予定で開発していましたが、土地が交換されないまま今日に至り、これを正常な状態に戻す交渉がまとまる見込みとなったため、補正をさせていただきます。問い、登記等が確実に実行されていなかったということで、旧帳の在り方が問われるのではないか。このようなことを何回も聞いており、精査するよう以前にも発言したが、今後このようなことがないようにお願いしたい。この工事は何年前か。答え、開発がされていたのは昭和45年当時ですので、約50年前です。改良住宅の解体。問い、改良住宅の解体の件で、取り壊して更地にするということであるが、後の維持管理と更地にした後の処分についての計画はあるのか。答え、大町地区改良住宅の撤去を優先していますが、その跡地の利用については、現在ははっきり決まっている状況ではありません。地元の意見もお聞きしながら検討を進め、今後どういった形で進めていくかということを決めていきたいと思っています。以上、慎重審査の結果、付託を受けた補正予算は、賛否の確認を行い、総員賛成で可決すべきものと確認しました。令和元年度、平成31年度、決算審査。一般会計の実質収支は約7億9000万円の黒字、前年度比約4000万円減。一般会計の借金、市債の新規借入れ額は約24億9000万円で、前年度に比べ約1億1000万円増加した。また一般会計の借金残高は約240億4000万円で、前年度に比べ約2億8000万円の増加となった。 また一般会計の貯金・基金は約147億6000万円で、前年度に比べ約2億9000万円増額となった。一般会計歳入決算額約214億5000万円。内訳は市税 29%、市民税や固定資産税など、地方交付税 28%、国からの配分金、私債 12%、お金の借り入れ、その他 31%、国や県からのお金など、一般会計歳出決算額約204億1000万円、内訳は民生費 30%、福祉関連経費など、教育費 10%、学校関連経費など、交際費 12%、借金の返済、土木費 11%、道路建設関連経費など、総務費 16%、駅周辺整備など、その他 21%、消防医療関連費など。前原市の決算分析指数、財政力指数、自前の収入の割合 0.554、 1に近いほど、1を超えるほど良い。平成30年度の県内順位は19市町のうち15位、県内市町の加重平均約 0.733、 経常収支比率、経常的な収入に占める支出の割合 92.3%、 比率が低いほど財政に弾力性がある。平成30年度の県内順位は19市町のうち11位、県内市町の加重平均約 91.5%。 財政の健全化判断比率の結果、実質赤字比率、一般会計等の赤字の程度を指標化、健全、各会計で赤字及び資金不足が生じていないため、将来負担比率、将来の財政を圧迫する可能性の度合いを指標化、健全、借金残高等の負債に充てられる財源等がある。実質公債費比率、資金繰りの程度を指標化、低いほど良い、健全、基準の 25% を大きく下回っているため 6.2%、 公営企業の資金不足比率、資金不足と料金収入の規模と比較して指標化、健全、水道・下水道の各会計で資金不足額はない。一般会計決算認定までの経過、議会で決算特別委員会の設置を決め、委員を8人選任し、3日間の審査を実施、一般会計の決算認定を総員賛成で認定すべきものと決定、本会議で委員長報告を受け、一般会計の決算認定に対する討論、反対山脇正隆議員、賛成北村清隆議員。討論用紙は3ページのハイライトに掲載。本会議で一般会計の決算認定を採決した結果、賛成16人、反対1人により賛成多数で認定。賛成者と反対者の一覧は4ページをご確認ください。決算特別委員会の主な質問と回答。来年度の予算編成に生かすことを念頭に、決算額等について質問。決算特別委員会、委員長香取和幸、副委員長中川正文、委員磯貝明、田中真嗣、今中力松、中川松尾、山本克美、北村清隆。問い、基金の債券運用について、令和元年7月に債券を売却して 一定の利益、預金利子の収入を得ることができた。今現在はやられていないのか。答え、現在は財政調整基金で6億円の債券を保有しています。問い、健康診断事業のがん検診についてどのようなオプションをつけられたのか。答え、胃、大腸、肺のがんを対象とし、レディースパックはこれに加え、乳がんと子宮頸がんが対象です。オプションは乳がんのエコー検査です。問い、期日前投票所について、柏原障害学習センターだけが各庁舎以外に設けられているが、選挙管理委員会としての方向性は。答え、期日前と当日投票所も含めた投票区の再編計画につきまして審議いただいている途中です。問い、湖北就活ナビ事業について、市内の参加企業からの内定者は何人あるのか。答え、市内からは13社の参加があり、そのうち6社で7人の内定者がありました。問い、民間では価格競争があるが、市が加入する保険の金額は決まっているのか。答え、全国市長会の損害保険、全国私有物件災害共済会の保険の2つの団体に加入しており、人口や道路延長などに単価をかけた保険料になっています。問い、遅延団体促進補助金について、補助金の期限が来ることを自治会に伝えるなどの工夫をする予定があるか。答え、創設して以来、この令和2年度で7年目に入っており、3年の延伸期限があるため、PR をしていきます。問い、防犯灯の LED 化は1自治会おおむね10基の上限であるため、大きな自治会は時間がかかるが、答え、大きな自治会で時間がかかることは認識しています。予算執行状況を見ながら、各自治会と協議し取り組んでいます。問い、バスの乗車助成事業で、伊吹地域にもマイちゃん号が導入されるということだが、この助成事業の推移については、答え、利用希望される方の増減に合わせて、本年度も下半期に向けては引き続き注視し、必要な助成を続けます。決算認定とは、予算が適正に使われているか、議会が議決した市の予算は適正に執行されているのか、行政効果が発揮される事業が行われたか等について、決算書、決算審査意見書、成果説明書に基づいて審査を行い、今後の予算編成に生かします。決算審査意見書からの抜粋。令和元年度は総合計画に掲げる市の目指すべき将来像の実現に向けて、6つの基本目標に沿った取り組みを推進するとともに、安全安心な暮らしの実現およびつながりの強化と創出の2つを最重点取り組み事項と位置づけ、各種事業が実施された。財政運営としては、国の経済対策による財源措置の活用や特定目的基金の取り崩し抑制とともに、市債の繰り上げ償還を実施するなど、健全な財政運営が図られた。改善検討事項として、債権整理において必要な調査や措置を行わないままに、不能欠損を行った場合は、徴収事務に対する市の不作為を問われる恐れがある。今後も体制整備や人材育成に努めるとともに、調査業務を毎年安定的に行われたい。